聖書の箇所は黙示録20章11節から15節ですけれども、その前に黙示録の13章8節を先にお読みいたします。ヨハネの黙示録13章8節、地に住む者たちで世界のもといが据えられた時から、ほふられた子羊の命の書にその名が書き記されていない者は皆この獣を拝むようになる。続いて黙示録20章11節から15節です。黙示録20章の11節から21章の1節までお読みいたします。20章11節、また私は大きな白い御座と、そこについておられる方を見た。地と天はその御前から逃げ去り、跡形もなくなくなった。また私は、死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。数々の書物が開かれた。書物がもう一つ開かれたが、それは命の書であった。死んだ者たちは、これらの書物に書かれていることに従い、自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出した。死と黄泉もその中にいる死者を出した。彼らはそれぞれ自分の行いに応じて裁かれた。それから死と黄泉は火の池に投げ込まれた。これが、すなわち火の池が第二の死である。命の書に記されていない者は皆、火の池に投げ込まれた。また私は、新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。聖書には、人々にとってつまずきとなりかねないような事柄、出来事も多く記載されています。旧約時代の聖絶もその一つです。エジプトの地を脱出したイスラエルの民は、40年にもわたる荒野での旅を経て、ヨシュアのもとヨルダン川を渡り、ついに約束の地カナンに入ります。ところがすでにカナンの地には他の人々が暮らしていました。つまりイスラエルの民がカナンの地を自分たちのものとするためには、これらの先住民を追い出す必要があったのです。神は民に命じます。あなたが入って所有しようとしている地に住む異教徒たちを、あなたは必ず聖絶、つまりすべて殺さなければならない。別にイスラエル人でないから排除されたのではありません。彼らが誠の神を信じていなかったから排除されたのです。異教徒たちをと申命記にある通りです。でもいずれにしても、多くの人々にとってはそれは残酷な行為と映ることでしょう。愛と慈しみに満ちた神様のなさることとはとても思えないと、そう戸惑うに違いありません。しかし、たとえどんなに残酷に思えたとしても、神を信じない者をすべて排除するように命じたのは事実です。なぜ神様はそのような命令を下したのでしょうか。それはカナンの地が、将来、神が与える新天新地が一体どのような場所となるのか、それを指し示す影だったからです。今日の箇所では、この世の終わりに起こる最後の審判と、その時裁判官となるイエス・キリストの姿が描かれています。11節、また私は大きな白い御座と、そこについておられる方を見た。聖書によれば、この最後の審判の後、天と地が新しくされるとあります。でもその新天新地が訪れる前に最後の審判がなされなければならないというのです。なぜ新天新地が訪れる前に最後の審判が必要なのでしょう。 それは新天新地には神を信じない者、罪ある者が入ることはできないからです。今私たちが暮らしているこの地球は、そしてこの宇宙全体はやがて終わりの日を迎えます。11節後半にはこうあります。地と天とはその見前から逃げ去り、跡形もなくなった。アダムが神の命令を破り、そして罪を犯したとき、実はこの地球もそして宇宙もアダムの罪のゆえに傷を負い、多くの苦しみと災害をもたらす、そんな存在となってしまいました。でも、そんな天と地がアダムの罪からついに解放され、すべてが新しく蘇る日がやってくるというのです。21章1節は次のように記します。また私は新しい天と新しい地を見た。ではこの新しくされた地に暮らせるのは誰でしょう。それは神の民のみです。罪ある者、汚れある者、不完全な者はこの新天新地では暮らすことはできません。なぜならその新天新地で人々は神と共に暮らすことになるからです。神は完全な方です。罪なきお方です。だから罪ある者は新天新地で神と共に暮らすことはできないのです。だからこそ新天新地が来る前に最後の審判によって不完全なものを、罪あるものを神は排除されるのです。今の世の中、この世には神を信じる者と信じない者が混じり合って暮らしています。でも新天新地はそうではありません。そこで暮らすことができるのは神の民のみです。その昔イスラエルの民が相続したカナンの地は、そんな新天新地の影でした。新天新地の影として、カナンの地には神を信じない者が暮らしていてはならなかったのです。だからこそイスラエルの民がカナンの地に入るとき、神は人々にその異教徒を聖絶するようにと命じたのです。ところで最後の審判はすべての人々がその対象者となります。12節、また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。大きいものも小さいものも、つまりすべての人が神の裁きにかけられるのです。誰一人として例外はありません。でも重要なのは、その裁きの際に神は2種類の書を用いるということです。いつの日かイエスは裁き主としてこの世に戻ってこられ、最後の審判が開かれますが、その裁判は次のような手順で進んでいきます。まず裁き主キリストは、人々の名前が命の書に記されているかどうかを確認します。命の書にその名が記されている人々は、新天新地で神と共に永遠の祝福に預かるものとされるのです。でも命の書にその名が記されていない場合は、別の書である行いの書が開かれます。その書物にはそのもののこれまでの行いがすべて記されており、もちろん悪い行いも詳細に記載されています。ところが聖であり光である神は、ほんの少しの罪や汚れも決して受け入れることはできません。罪や汚れがあれば、その罰を与えなければならないのです。その結果、命の書に名が記されておらず、行いの書によってその悪行が暴かれてしまう人々は、 皆永遠の滅びへと移されることとなるのです。13節後半、彼らすなわち命の書に名前が記されていない者たちはそれぞれ自分の行いに応じて裁かれた。15節、命の書に記されていない者は皆火の池に投げ込まれた。どうしてイエスを信じる者はその名が命の書に記され、14節15節が語る第二の死を免れることができるのでしょう。その理由は命の書のフルネームに隠されています。黙示録13章8節は命の書をフルネームで次のように記します。ほふられた子羊の命の書。つまり命の書に名前が記されている者たちのためにはイエスが子羊としてすでにほふられているということです。言い換えればその者たちの罪を負い、イエスがすでに十字架でその罰を受けてくださっているということです。命の書に名前が記されている者たちの裁きは、つまりはすでに終わっているということなのです。イエスの十字架で彼らに対する裁きはすべて終了しているのです。だからこそ命の書に名が記されている者は決して裁かれることなく新天新地に移されるのです。ほふられた子羊の命の書、その書の中に私たちの名は記されているのです。1541年、バチカンのシスティーナ礼拝堂の最後の審判というフラスコ画が完成します。ルネサンスの巨匠ミケランジェロの代表作です。そこには光と天使に導かれて天へと昇っていく者たちと、逆に暗闇に包まれ地獄へと下っていく者たちが描かれています。その光景は実に恐ろしいものです。しかしイエスを救い主として信じる者たちは何も恐れる必要はありません。私たちの名は命の書に記されているからです。その命の書に名が記されている者たちのために御子イエスはすべての罪を負って十字架にかかり、その者の身代わりとして父なる神の裁きをすでに受けておられるからです。命の書はほふられた子羊の命の書なのです。一体誰のために子羊は死んだのですか。誰の罪を負って子羊は十字架にかかりその命を投げ出したのですか。それはイエスを救い主と信じる私たちのためです。罪と滅びから私たちを解放し、私たちが新天新地にて神と過ごし、すべての祝福に包まれるものとなるために、贖いの子羊として、私たちの身代わりとして、2000年前、御子は私たちの罪を負って十字架にかかり、そこで父なる神の裁きを受けてくださったのです。そしてその十字架で、子羊イエスは、その尊い血を流してくださったのです。イエスを救い主と信じる者たちが罪汚れから解放され、永遠の命を手に入れ、新天新地で神と共に過ごすものとなるために、十字架のもとぞ糸を安けし、神の義と愛の会えるところ、嵐吹く時の岩尾の影、荒れ野の中なる我が隠れ家、262番を歌いながら救い主イエスの十字架を仰ぎ見ます。お祈りします。父なる神よ、あなたは光です。 そして聖なる方です。あなたには影も一点の曇りも存在しません。だからこそあなたはたとえそれがどのようなものであれ、罪や汚れをお裁きになります。この世の終わりの最後の審判にて、すべての罪を裁き、汚れを裁きます。そして本来ならば、私たちも同じように裁かれるはずでした。でも御子イエスは私たちの罪を負い、身代わりとなって、あなたからの裁きを、私たちが受けるはずだったその裁きを、十字架で受けてくださいました。その十字架のゆえに、イエスを唯一の救い主として崇める私たちが、もはや罪に問われることはありません。その祝福を覚え、感謝します。そんな十字架の贖いを覚えながら、聖餐式のパンとブドウ酒に預かります。聖霊の導きによって私たちの心を十字架のキリストへと向けさせてくださいますように。そしてそのイエスの十字架のもとにある罪の許しと永遠の命を覚えながら、あなたの愛と慈しみを褒めたたえるものとしてくださいますように。贖い主なるイエス・キリストの名により、聖霊の取りなしを通し、この祈りを父なる神に捧げます。アーメン。アーメン。